フィンランド人あるあるみたいな。
そうですね。
フィンランド人あるある。
これあの例えばさ、よくツイッターとかでも流れてくるさ、なんかあるあるネタの一コマ漫画みたいなの。
あ、わかるわかるわかるわかる。これで4万リツイートですみたいな感じの。
そういうやつの。
わかるみたいなやつでしょ。
そうそう、あるあるって、あの例えば内気な人あるあるみたいな一コマ漫画みたいな、そういう感じです。
そうですね。
だけどなんでしょ。
それが。
でもだけどからのからのいかねえから
大体多分、まあ内容的にもそういう内容なんですよ。で俺読みました、これで読みましたけど、そこに関しては普通にある日本人にあの
でも分かるっていう、
分かる、よくあるあるなんだけど、フィンランド人ってこんなに日本人っぽいんだっていうのが多分面白いと思うんです
よ。なるほど。
フィンランド人ってやっぱそのなんとなく内向的とか、はいはいはい、この内向きとか内輪向けみたいな、そういうところがちょっとあるイメージがあるんだよね。あのな、俺たちのイメージだとフィンランド人っていうと、あのイルマリ・リューティライネンとか下平平とか、ね、なんか歴史的撃墜王とか、あのスナイパーみたいなイメージになっちゃうけど、そうでなくて、多分そのすごい日本人あるある的なのがフィンランド人にもあるんだねっていうのをワンクッションかませての面白さなんじゃないかな。
例えばさ、あまりにもさ文化の違うあるあるだとさ、ないないないないって言っちゃうのあるじゃん、うん、いやいや分かんない分かんないっていうツッコミの面白さはあるけど、うん、この場合は多分素直なんだよね、はい、素直にあるあるネタが、はい、分かる分かる、はい、あそうなんだ、フィンランド人もそうなんだっていう、
はい、
多分そのストレートなね、
そうです、
楽しみ方で多分人気が出てるんじゃなかろうかという、これはねもうあのおすすめも何もないですよ。見れば誰でもね楽しめるっていう。
普通にみたいな。
だから逆にこれが1位取ったのが、うん、すげえわかる。誰でも読むもんこれ。
あ、なるほどね。うん、そうね。
例えば、うん、親とかに見せても、
はい、
普通に読んで楽しめるし。
はいはいはい。はいはいはい、
全くそのアメコミとか海外漫画興味のない。
はいはい、
ああそう。
逆に言えば普通あんまり漫画読まない層、
うん、読まない層、新聞の4コマぐらいしか読まないですよっていう層に、うん、渡しても読めるし、は
い、
ああなるほどねっていう、
それはあるかもしれない。
異常なハードルの低さ、楽しむための
ハードルは多分ねバリアフリー、バリアフリーほぼゼロです。
あの白線が引いてある
そうそうそうそう、
あ粉が乗ってる、
粉が乗ってるだけ
そうそうそう、
地面に粉が置いてあるだけ
そうそうそう
っていうぐらいハードルは低い、楽しむための
そういう面白い結果だそれは
そういうのが来た
って、ね、だからあヒットだってそういうことだよねっていう感じではあると。
はいはい、まあなるほどね。だから多分外漫賞でこれが来るとなるとえって感じは、多分そのコアな漫画、逆に言えばその2作目のヒアはものすごいコアな超とんがってる作品なわけじゃないですか。だから1位はもう超バリアのない作品、バリアがなもうが全部消し去ったら、スーパーヒーローよりもこっちが来たっていう感じだ。
でね、絵もあのさっき言ってたみたいにものすごいディフォルメしたそのなんかシンプルなねマスコットキャラみたいなやつだから、あのこれに抵抗ある人っていうのもそんなにないと思う。
そうですね、
絵が苦手とかそういうレベルの話じゃないから、記号だから、
ほぼ記号っていう。
そうかそうか、
だからあの誰にでも受け入れられるっていう条件がもうガンガン揃ってる。うん、
ライトに読めるある、もしかすると、まあ、今までの中で言えばダース・ベイダーとルーク的な枠じゃない、
うん、
あるある漫画、
ね、
うん、でそれをなんつある種のフィンランド人っていう、うん、
そう、
その
他のあるある漫画と違うのはフィンランド人ってところが噛んでる、
うん、
でもすごい分かるっていうところを、これ逆に日本人あるある漫画出したら何それっていう風になってるかもしれない。
クソードあるってことね。
そうそうそう。本当そういうことなんだ。
多分そうでしょう。で、まあ多分実際これ読んで、あの面白かったなって人、そのあの集まりの中でもこれ面白いんですよっていうのは、なんかいろんなフィンランド人のその中でもその なんていうのかな、サウナの話とか、はい、この熱心にこう紹介、俺途中からちょっとその話聞いただけだから分かんないけど、熱心にこういう漫画があって面白いんですっていう紹介されてる男性の方とかあっいらしたんで、多分そういう人たちがいろいろこれ面白いんですよっていう布教したりとか投票してくださいって声かけのあっての多分結果だとは思うんです
。なるほどなるほど。
だから、そういう意味ではただ何も知らない漫画好きな人が、一般層がいきなり外満賞にただ投票したんじゃなくて、いろいろこういう面白い漫画があるんだよ、じゃあ投票しましょうっていう声かけとか働きかけがあっての結果だと思うけど、多分そういう意味では他の漫画読んでないけどこの漫画面白かったなって人がたくさん入れたんでしょう。
な
るほどな。っていう、
はい、例えばこれ新聞に毎日一コマ載ってたほしいもんね。
ああ多分そういう感じだと思いますね。
そうだよね。
ただものすごい刺激的ってわけではないので、
全然あ
るある人は選ばないけど、大体誰が読んでも同じぐらいのこのソフトな着地、
そうそう、だから多分読んで分かる
分かる
分かる、で読んだ瞬間面白いってなくて、多分その先が面白い、フィンランド人もこうなんだが面白い、そこの発見が面白いっていう感じだと、まあ皆川君とかも読めばすごく分かるんだと思う、分かると思います。多分ちょっとマッティ君ってこうあの周りの人とディスコミュニケーションの人なんで、まあね、トーニーは意外にこういうもんですよね。
トーニーはディスじゃない
ノンコミュニケーション
断絶だから、
断絶、
弱いとか薄いじゃん、断絶してるから、
タイトルちょっと完全にね、
マッティは今日も憂鬱に関しては、はい、これなんかのアプローチの仕方によってはなんか日本でもものすごくこう、
はい、
みんな読むんじゃないかなっていう気はちょっとしますね。
はい、というわけでものすごく佐々木さんがいい感じに着地をしてくださって、は
い、
マッティをね、こういう見方もできんじゃないみたいな
っていうお話をね、
一冊もらってもいいよ、初代さんから君、
そうかな、
マッティ、
やりますよ、ちゃんと。
まあ、実際、まあ、読んで悪い本ではないと思った、
うん、で、これ、シリーズなんですかね、
2冊出てたね、俺が見た感じでは、
マッティ、旅に出るっていう、
そうそう、旅に出る編もあると思うんですけど、まあ、基本的には、まあ、淡々としたあるある漫画なんじゃないっていう感じで。まあ、こういう作品が入ってくるのも、まあ、外満賞という作、あの、賞のカラーだと思うけど、ね、ただどうなるか、まあ、疑問が出てくるのは多分確かだと思う。スーパーヒーローコミックスとかも全然扱い大きいし、売れてる売れてない問題、部数がどんだけ出てるんだみたいなのをかませるかどうかみたいになってきちゃうと、
まあ、賞レースって大体納得、全部納得いくことってないんで、
そうそう、だから外満賞の中ではどういう作品が選ばれるのか、で、まあ、賞を続けていくごとにこの作品はこういうカラーの賞なんだよっていうのが徐々に出来上がっていくっていうのが、
そうですね、
まあ、賞レースだと思うんで、
もしね、外満賞のこの結果に納得がいかんっていう人がやることは一つです、うん、
はい、
投票の分母を増やしましょう、
そういうことですね、
はい、
はい、まあ、声かけして、
そうです、
自分の推したやつを入れるとか、別にそんな原さんとか話してもその組織票がどうとかそんなことは全然気にしてない、まあ皆さん興味持って入れてください。
ね、今ね、そのちょっとした何かの偏りで、うん、ドーンとね、順位がね、変わっちゃう、うん、っていうところが、
そうそうそう、分母が小さいから
ね。そうそう、だからこれが分母がもっと何十倍とかにもなると、うん、もっと均一化されて、うん、こうみんなの思ってる評価に近づいてくるかもしれない。
そうですね。で、まあ大きくなったところでまたその実際売れてるものが上がってくるかどうかっていうのは、
またさ別ですけど、
別かもしれないですけど、まあその時結果がね、はっきり分かるわけで、あ、それでもこういうのが上がってくるんだなみたいなのがあったりするわけで、そうなってくると賞、まあこれからね、多分話した感じ、原さんも今年こういう新しいその2枠出したってことは、その外満賞の運営側の皆様もいろいろどうしようかなっていうのは試行錯誤の結果で今回選抜っていうのをやったってことだと思うから、
まあ確かにこう試行錯誤、いろいろまだ、うん、どうやったらこう盛り上がるのか、みんなが納得するのかっていうのをいろいろ考えて、まだいろいろ動かしているところだとは思うので、
はいはい、
まあ納得いかなかった、あれはもっと上だよなみたいなのをみんなで話すところまで含めて賞レース、
はい、
そういうぐらいの感じで楽しんだ方がいいんじゃないでしょうかと、
ぜひぜひ、まあまあ気軽に参加していくっていう形で、
そうですね、うん、あとはまあここで知らなかった作品が上に来たから、じゃあ読んでみようかってなったら、これはもう万々歳だと思うので、うん、
それは大きいよね、やっぱ知ら、うん、この分かってる作品が、あ、僕の好きな、もうこれが入ってくれればいい いいんだよなっていう結果ありき、まあ、そういうなんつうのかな、留意を下げるみたいなのもあるけど、知らないのが上がってきて、こんな機会でないと読まなかった、あこんなのがあるんだ、こんな面白いものがあるんだって知るっていうのは、やっぱりそのある意味では非常にこのガイマン賞っていうのはそういう部分ではまあ非常にこの中立的なわけだから、そういう作品が上がってくるっていうのはいいことかなとは。
そうですね、あとね、僕今回発表された中でどれ買うって言われたらマッディ買います。
マッディ、
みんなあのマッディ買った方がいいですよ、
うんうん、
みんなマッディをの有効活用の仕方ちょっと気づいてますか、
はい、え、な、何
何、女の子に俺海外の漫画とか詳しいんだって言われた時に、はい、どんなのがいいって言ったら、じゃあ今度読みやすいの
これだこれだよって言って、ガンセンスって知ってる、
いやいや最悪です
それがダメです、
それはモテないよ、
一番モテないです、それはダメです、
このシーン見て
子供が目ん玉になっていく、あの鉛筆ぶっ刺されるシーンとか、
シーンとかもダメだし、
性的に興奮するよねっつって、
それはもうダメ、それはもうあの漫画とかそういうんじゃないんですそいつはダメです、
そいつがダメ
です、何ファンでもダメですそいつって言った時にマッティを渡してあげれば、うん、おしゃれだし読みやすいし可愛いし、
佐々木さんにこんな一面がみたいな、
海外漫画ってこんなのもあるんだっていうイメージ向上にも役立つので、そこから5ステップぐらい踏んでガーセニスに到着させて着
地する。
もっといる。もっといる。
かなり大きめに大きめに飛んで。
大きめに。僕はねそういう風に使いますよ。
なるほどね。まあまあ
海外漫画コミュニケーションツール。
そうですね。
困るでしょ。女の子に海外漫画じゃあおすすめ教えてって言った時に何渡してる。ダメよ、ここでダークナイトとか渡しててもダメ、
ダメですね、
ウォッチメンもダメです、
ダメですね、
アラムーアは全部ダメです、
ちょっと今回のそういう意味では、
この中の例えば選抜20に中入った中でどれ、
どれですかね、
どれ、
あオリエンタルピアノ、
オリエンタルピアノインテリな子だったらね、オリエンタルピアノ、
ちょっとハイドルはあるかもしれないけど、まあ若干のモテ感はあるかもね、
いや俺はマッティだな、
マッティだな、
俺はこれはマッティだと、これはマッティでしょ
マッティだと思う、
みんなそういう意味で考えたらこれはもう海外漫画業界にもたらされたもう福音なんです、
なるほど、
そうか、マッティしかない、
マッティしかない、
ない、
ね、マッティを使っていけってこと、
そうそうそうそう、
で2冊あるから2冊買って、
うん、あとうちにもう1冊あんだけど、
あそれはちょっと早い、
早い
1冊貸して面白かったら、あじゃあ今度2冊目持ってくるからさ、うん、今度じゃあどっか、ね、ご飯でみたいなもの持ってくるからみたいなことで次につないでください、
そうですね、
2冊一気にはやめてください、
もう知ってるやつ全部ぶつけちゃうのはダメなん
です、だからそう最初ね全裸発射ダメです、全裸発射ダメです、
ね、こうやってこうちょっと俺たち表戸を上げていこう、
そうです、
マッティ買おうか、
マッティ買おうか
さりげない感じ、さりげない感じ、
マッティ面白そうだ
はい、というわけでね、はい、ガイマン賞の、まあ、選抜候補作の、まあ、全タイトル
を、そうですね、今ちょっと簡単なね、タズさんの紹介も含めて、
はいはい、
ご紹介いたしました、はい、一度はマッティは今日も憂鬱ということでした、う
ん、はいはい、
はい、というわけで選抜の発表は以上になります、
はいはい、
はい、じゃあマッティさんおめでとうございます、
おめでとうございます、
おめでとうございます、
どんどんどんどんどん、というわけで、
はい、
まあ、他のタイトルもありますけど、まあ、読者賞とかはまあ割とみんな好きなやつに入れたっていう感じの作品なんで、うん、まあ、その、まあ、
こっちの方がある意味リアルっちゃリアルな、
あ、まあそうなのかもしれないですね、じゃあ同着4位ぐらいまでのところちょっと読んでみましょうか、僕の方で、
はい、
こっちもあるんだ、バットマンミュータントタートルズ、また変わったものが入りましたね、これが4位、まあ、クロスオーバーのやつですね、出してましたね、ショープロのミュータントタートルズ関係のやつで、これ同着要因最高の夏休み、うん、あの原さんが出したやつで、ベルギーだったかなの、まあ、あの家族が、家族5人かなが、まあ、夏休みのちょっとサマーキャンプ的にちょっとあの車に乗って出かけるっていう、まあ、あのこれ一巻で完結してないんですけど、その旅行の間 の道中、車旅行の道中を描く作品で、まあ、だからどうしたと思うかもしれないですけど、これいいです、読みましたけど、絵もめちゃめちゃうまいし、ただ家族のほんわかストーリーじゃなくて、実は結構このお父さんとお母さんがちょっと揉めててみたいな、あの引っ張りもいろいろあるんで結構気になる、
まだ一巻しか出てない、
一巻しか出てない、
それヒューマンドラマの範囲で収まるやつ、
ああのサスペンスとかホラーとかじゃないです。
ではないやつ
ではないです。いやリアルストーリー系の話だけど、あの結構読ませるいい話ですね。よくできた感じのいい話。
スーパーパワーとか出てこない。
全然出てこない。全然出てこない。
全部出たら
終わった。
かけたかったそういうやつが出なかったらどうしよう。
それ一番ダメなやつ次続刊が出ないタイプですね、
うん、でもあれだよね、続刊出たら買おうと思ってると
出ないから本当にサーガを思い出せ。サーガを
そこで買わないと出ないんだ
よね。そう出ないんですよ。もう本当にその数字がもう全部出ちゃうんで、うん、みんなそれボス見てみんなやってますんで、すぐ買ってください、はい、これいいです。しかも値段もすごい安いんだよね、うん、1000円、はい、そうそう。
あと僕ねちょっとびっくりしたっちゃ言い方があれなんですけど、はい、ここ入ってたんですよね。
ポケットにつけるポケットに詰めるお話、はいはい、あの猪俣さんが出したっていう。
僕もこれ買ったんですよ。
これいい本ですよ。
これ非常にいい本ですよ、うん、ただ慢性的に品不足っていう。
そうそうそう。あのね、あのアマゾンってね結構面倒くさいんだよね、その
登録
で、あと補充とか遅かったりとか、はいはい、でしかもアマゾンで買うとね結構引かれたりみたいなのあったりとかもあるかもしれないけど、そうそうそう、まあそして猪俣ちゃんがあの調子っていうね
おっとりです
からね、おっとりですからね、はいはいっていう感じなんですけど、あの非常にいい作品なんで、これは全然あるあるじゃない、あの斜め上45度ぐらいの発想で、
そうですね、
あのいろんなシチュエーションを描いてくるっていう、ちょっと面白い作品なんで、でもモテ度は高いよね。
モテ高いです、
モテ度高いです。
ただ俺、まあ、これ言ったらあれだけどな、これがすごい好きっていう
女の子とはあんまり付き合いたくない。
そうか、難しいな。これをぐいぐいこっちに押してくるタイプのことはちょっとあんまり
なるほどね、まあ、ちょっと分かるような気がするけど、それ以上踏み込むと猪俣
さん
に
ディスリーさん、猪俣さんに別に何か思うところはない、
ない、
あのお綺麗な方だなと思ってるから、ね、
いい本です、もし興味があったら。でそれで塹壕の戦争があって、さっきのジャック・タルティのもう一つの本ですね、でスーパーマン、サン・オブ・スーパーマンのリバースのあれがあって、ゲット・ジロー、ケーブル&デッドプール、そういう感じになってますね。
そうですよ。これ同率1位のところちょっとお話ししてもいいですか。
はい、どうぞ。
あのゲットジローがね、
はい、
入ったんですね。
ああ、はいはい。ゲットジローでも結構ね、評判いろいろネットとかでも読んでたし、うん、うん、まあちょっとこう投票したくなる面白さはあるじゃないですか。うん、こんな変な漫画みたいな。
そうですね。インパクト強いですからね。
うん、そうですね。やっぱりそのいいんだけど、その投票に結びつかないものってあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
だから今回その選抜作品賞の中でこの20タイトルの中ですごいいいのが揃ってるんだけど、これで1票だといいんだけどぐんと抜けてるやつに負けちゃうってやつが多分沈んじゃったと思う、
はいはい、1票だけって言われるとっていう、うん、
そうそうそう、やっぱり立ってるやつがいっちゃうってことがあるから、うん、だから
これ例えば2票までとか3票までって言ったらまたガラッと
変わるかもしれない、結構変わるかもしれないんで、このやっぱり選抜システムはもう少し練っていけるなんていうかな、余地のあるあれなんで、来年どうなるか、多分ガイマン賞の実行委員の方もいろいろ考えてらっしゃる感じだと思うから、まあ、それもよく見てやってみたらっていう感じですかね。
1位が、同率1位にケーブル&デッドプール、
はいはい、ね、まあね、
まあ、
これはもう
デッドプールね、いたりますからね。
そうそうそう、でケーブルはもうなんて目音漫才的に、うん、あのコンビ、まあ、だからそういう意味では固定ファンがちゃんといるってことでしょう、うん、っていう感じでしょうか。はい、ただやっぱ見た感じ、あの話聞いた感じだとやっぱり原さん、その選抜作品賞の方が結構入ってて、読者賞の方は思ったほど入んなかったみたいなことを、投票数自体があれだって言って、だからやっぱりね、あの先行してそのね、そのそれぞれ別に入れるのとかっていうのもあるんで、やっぱりそういう意味ではやっぱりこの選抜の方がメインで今年は動いたのかなっていう感じの気はしましたね、うん、はい、
まあ、でも確かにね、読者賞もやっぱ多いですからね。
そうですね、もうか、まあ、まあ何にしても散れちゃうんで、うん、もう200タイトル近い作品数だから、まあ、
これもねやっぱりね、もっとこう母数が増えると、うん、もっとはっきり、ね、輪郭がくっきりしたこうランキングになってくるのかなっていう気はちょっと、
ね、運営側が集計するのにひひ言っちゃうぐらいね、うん、母数が増えたらこうもっとこう何かデータが見えてくる のかなって感じはしますけどもね。
なんかポケットに詰めるお話あれだな、猪俣さんの握手券つけるしかないな。
うわーなんか塩っぽそうだな。いや悪気があるわけじゃない
よ。よくわかんなくて、
ね、よくわかんなくて対応悪そう。あーはーみたいな。
猪俣塩対応だった。
そうそうそう。
マジ塩対応だった。
違うところ。ソルト猪俣。まあ天然ですからね、わりかし天然な人なんで、はい、っていうので、でもいい話ですよっていう、
はい、
っていう感じですかね。
はい、はい、開幕賞2017の振り返りというかね、
はい、ちょっと今年は開幕賞ばっかりフィーチャーしてしまいましたけど、まあ、開幕賞今年も、まあ、とりあえずね結果発表つつがなく済んで、もう多分これ配信するとき間に合うかどうか分かんないですけど、12月の13日に開幕賞の結果発表イベントというのは、あの米沢義弘記念図書館っていう、
はいはいはい、
あの明大のね、敷地の端っこの方にあるあそこでやってますん でしかもそこでね、あのイベント始まる時間より先に来てればこのノミネート作品がずらーっと並んでますんで、それを読むこともできますし、
なるほど、
うん、その読んだ後にその原さんとか、その今回のマッティの方とヒアーの一気に担当されて国書館公開の方とかがゲストでいらして話してくださるらしいので、うん、まあ、そういう意味では非常にお得なイベントになるんじゃないっていう感じですね。
じゃあ、まあちょっと気になるタイトルがあったらね、
はい、
ぜひ
ぜひぜひ
12月13日、
はいはい、
間に合うか、放送間に合うかどうか
怪しいですけども、行ってみると面白いかもしれないですね。
はい、さあ、はい、ガイマン賞2017振り返りが終わったところですが、
はい、完全に魂が抜けてる人が一人
いません、はい、完全に使えないのがいるので、はい、やろうとしていた、猿芝居は、やめます。はい、
お高いんでしょ的なやつが、
ね、そうだよ、
はい、
ひどういうこと、
膝が
俺絶対こいつ呼ばないと思うんだよな。何かトークのあれをやるときに回しもしねえし、
めんどくさい、
めんどくせえし使えねえし。じゃあもう突然ですが、
はいはい
はい、ここで告知が入ります。
はいはい、もう大丈夫、外務省のイベントからの流れがありますから、
はい、はい、ガイマンショーのイベント12月13日あるんですが、それがちょっとまあ放送上間に合わなかったかもしれない、
はい、
でもちょっとアメコミのイベントとか行きたいなと思ってるあなたに朗報です。
はい、
はい、ちょっといいか、
はい、ラジオの場のあなたに朗報、
あなたに朗報、
はい、
2018年のですね、
はい、
年明けて1月8日に、
はいはい、
アメコミ映画大新年会新春バトルロイヤル2018、
はい、
というイベントをやります。
はい、あの去年にもやったやつなんですけどもね、
はい、はい、まあ去年はね、2016年の、
はい、アメコミ映画をまとめ
振り返るという感じで、それの、2017年版ですね。
そうですね。
それを年明けて、はい、2018年1月8日にやるということで、
はいはい、
まあ、MC は、ラジオビューグリーの本人、多田さんがやる、
はい、
ゲストがお三方来ます。
はいはい。
はい、寺澤ホークさん。
おー、そうそうそうそうそう。それ
から三岡光子さん。
おじぎ。
はい、そして、中澤俊介さん。
安定のスケジュール。
はい、この3名と、多田さんが、2017年のアメコミ映画いろいろありましたね、
はい、
これを振り返るというイベントです
、はいはい、
でざっとはどんな映画が2017年あったかというと、はい、まずドクターストレンジ、
ドクターストレンジありましたね、
ガーディアン・オブ・ギャラクシー2、
そうですね、
ありましたね、そしてローガン、
ローガンありました、
ありましたね、そしてワンダーウーマン、
ワンウ
ー、はいはい、マイティーソー、
マイティーソー、ちょっと順番が前後してしまいましたが、
はい、
そしてスパイダーマン、ホームカミン、
ホームカミン、はい、そしてジャス
ジャスツリー、今話題の、
今話題の、はい、まさに今話題の、でこの辺のお話を、このホームさん、三岡さん、中澤さんとね、
はい、
カブさんが、
はい、
振り返りつつ、また、ジャスツリーからいっぱい出しを取ろうと、
どうぞ、酒を飲みながら、いい魚にしながら、
いい魚にしながら、ということが。今年はですね、
場所変わりました。
場所変わりました。気をつけてください。
はい、
渋谷のロフト9です、
はいはい。
これ新しくできたところなので、
そうです、
まあ、ちょっと調べて、
はい、あの東急文化村のすぐ近く、
はいはい。去年は新宿 の、 あのネイキッドロフトでやったんですけど、
はい、
今回そこではありません。
はい、
渋谷のロフト9です、
ね、はい、あの食安通りのね、あっちにあったところですけど。今年はもうちょいあのおしゃれ度がかなり上がった場所になってます。
今度は、治安も良くなる、
治安もそうですね、
はい、治安もおしゃれ度も上がる、
上がるですね、
治安も上がる、 ちょっと治安に不安があるじゃ
ないネギトロフ
とか、ね、
いい味付けになっちゃうじゃん。
そうですね。
日時もう一回ちょっと言いますね、はい、2018年1月8日、これ祝日、成人の日ですね、はい、祝日でお休み日なので皆さん行きやすいかと思います。
はい
はい、で5時半会場の6時半開始に始まります。
はいはい、
で、前回ね、遅くから始めていいだけ時間を使ってたんですけど、
はい、
今回はですね、6時半開始で1時間早くなってます。
はい、
気をつけない、
前倒しになりました。
はい、そうですね、気をつけない、まあ、1年に1回のイベントがそんなに気をつけなきゃいけないかな。
足のやつがこれ
やっちゃった。あ、違った、7時半にネイキッドロップ来ちゃったって。全部違くなっちゃうから、何にも当たってないから、
トーストを加えながら遅刻遅刻って言って、
夜なのに晩飯トーストなの。
あの食案通りにぶつかるところさ、あの切ったりゴミが溜まってるから、あそこでぶつかる
ダシ
ー、完全ホームレス
ドンキの方から走ってきたおじさんに使っちゃう可能性があるから、それくらいのところだったんですが、今回はまあ渋谷ですね。
そうですね、
ロフトないんです。はい、で入場料なんですけども、はい、前売りが1500円、
安い。
当日券が出ればですけど1800円。
はい、
これなんで出ればですけどっていうあれなんですけど、これね、たぶんなくなっちゃう可能性が非常に高い、前売りが終わっちゃう可能性が。
そうですね、去年はそういう感じでした。
はい、去年は一応当日少しだけ出たんですけど、はい、残念ながらちょっと帰れなくて、はい、お帰りいただいて、大変残念な時代になってしまったこともある。
そうですね、申し訳なかった。
はい、なので行こうと思っている方は
過去一応参考記
事前売りを、ぜひ買ってくださいと。
あ、はい、ぜひ。
意外な話なんですけど、前売りはもう発売してるそうです。
そうなんです。こっそり発売してた。
イベント告知まだしてないのに、前売りチケットは、もう売っている、買えるそうです。で、買った方も何かいるそうです。
常に買ってる。
俺らが知らない、俺と皆川はね、知らなかったんですよ。
最初の番号取れない
じゃん、取れないじゃん。まあ、去年もそういった怪しい番号だった。皆さんこれ大丈夫かなみたいな。結構後ろの方に普通に並んでたっていう。
でちょうどね、東京コミコンにぶつかったんだよね、そのチケット販売が。だからそれで告知しちゃうと完全書き消えちゃうなと思ったから、ちょっと1週間ずらしてこう途中になりました。
はい、もうロフトラインの
ホームページに
スケジュールとかにはもう載ってる、
載ってます、載ってます、
載ってるし、多分そこに
そこから多分ローソンチケットの方から買えるようになったり、
去年
もローソンチケットが、はい、はい、はい、という感じで、まあ、いろいろてんこ盛りにしてやっつけてやろうと思ってます。
今回ね、祝日にやるので、
はい、
来やすいんですよ、非常に。
あ、まあそうですね、
なんか平日だったから、ね、終わりで来れないだと思うんですけど、祝日なので、
はい、この間はね、三が日のなんか余力で勝手にやっちゃいみたいな感じでしたけど、今回は一応ちゃんと祝日になってますね。3連休の、まあ、最後の日なんで、まあ、締めにでも来ていただいて、はい、
地方から来て
る。あ、はい、
3連休の最後
それは大変でしょう。はい、という感じ。まあ、ここに書いてあるのは、まあ、基本的にスーパーヒーローのメインどころの作品が上がってますけど、ここに取り上げられてないアメコミ作品意外に埋もれてるのもありますし、はい、いろんなネタも大量にありますし、今回新春バトルロイヤルって、まあ、これ前日から撮ってるんですけど、いろんなアメコミの後ろにあるプロレスネタとかアマゾネスネタとか、その何ていうのかな、関係ないようで関係あるくだらないネタも大量にぶち込んでお送りしますので、全然そのアメコミ知らない人も楽しめるようにしますので。
あ、そうですね、基本的にアメコミ知らないでも楽しめるようになってます。
去年は結構関係ない話もしてたけど、
ずっと関係ない話をしてるのと、あとポンさんもしちゃいけない話したり。
そうそうそう。多分ね、イベントの内容は流しません。
流さない。
基本流せないので、
ノーツイートの
フェイスブック、ユシテセンカナミクローズドデスマッチになると思うんで、
これ
だけは分かんない、
これだけは分かんない、分かんない。しかもラジオビューズルガーデンで2回イベントやってますけど、やっぱり1回も放送流れて
ない
ないっていうか、流せないし、
流せない。
2回ぐらいで飲んだ後からね、どんどん変わってきますからね。
そうそうそう、あとそのイベント会場で聞いたら一緒にワッハで面白いんだけど、あとで冷静でラジオに聞くとなんか距離が出ちゃう話ってあるじゃないですか。その時のノリ見て面白いんだけどみたいな。だからその空気感でイベントは楽しんでほしいので、一夜限りのワンデイトーナメントなので、その感じで聞いていただけると嬉しいかなと思って、はい、
この内容でしょうか。安い、
めちゃめちゃ大赤字覚悟でやってますね。 でプレゼントもねもちろん大量に用意してますし、
もちろんできますからね、もちろん、
そうそうそう、あの絶対手に入んない
ような
、
なんだろうと思うよね、結構なサービスするんだろう、
どうしたんだろう、突然サービス、いやいや、そんな金もらってねえよ俺が貧乏なの分かってんだろ、いやそうじゃなくてやっぱりね、せっかく来てもらったんであればいろいろ福袋みたいなのを大量に用意して、で、そうですよ、なんかみんなでこうもっと盛り上がれるものがあるといいなと思ったんですよ。だから今そのアメコミイベントとかって、ね、この間東京コミコンとかもありますけど、その一緒に写真撮るとかそのコスプレするみたいな参加型みたいなのいろいろあるわけじゃないですか。でもなんていうかな、そういう面白さもあると思うんだけど、せっかく来てくださった方とか参加できる要素が少ないなと思って、うん、前もそれ申し訳ないなと思って、
ね、基本的にはやっぱりあのトークイベントだから話す側聞く側にね、
そう
あの分かっちゃいますよね。
そうなんですよね、やっぱりで今回のメンバー見れば分かるように話せば話せる人が揃ってるんで、それで成立しちゃうんですよね。だからもっとなんか参加の余地ないかなっていろいろ考えた結果、あの入場時間が、
今5時半会場で何回か1時間
1時間時間があって、でその間って大体その去年は俺が作った PV を延々流してたんです
よ。そう、みんな言ってた、
みんな言ってた、みんな言ってた、自分俺も言ってた、
この曲なんだブギュービュグモーイカパリリってやつね、
初めて見た
誰も分かるわけないんだよな、あのモノクロの映画の曲っていうのはなんだけど、まあそれも楽しかったんだけど、今年もお客さんがこの1時間待ってる間に楽しめるなんか仕組みがないかなっていうんで、今回考えたのがですね、参加型ゲームっていうのを考えたんですよ。
なんだろう、じゃんけん大会かな。
そうですね、
お楽しみ会も
あとビンゴね、
ビンゴ
かな、ビンゴ結構やるよ、
大丈夫、多田さん大丈夫、そんなことで
じゃなくて待ってる間、うん、お客さんが参加して楽しめる、うん、さらに、プレゼント、最後の時間でプレゼントなんか僕が持ってきたものとか、うん、その三岡さんとかたまに持ってきてくださったものをなんかじゃんけんとかで決めたりするのあるじゃないですか、
ね、ね、
でもあれって時間食うじゃん、
そう
です、意外に、だからそれを一気にまとめて、うん、もう入場してる間とかにやっちゃおう、
なるほど、
俺が苦肉の策を一粒で二度おいしい企画を考えたんですよ。それがアメコミゲーム対戦会っていうので、はい、今この目の前にね、あのスーパープロスティックっていうごっついこのアーケードスティック
が
あ
り、
家庭にないやつ、業務用のやつがありますけど、これで、ね、あの実はそのロフト9ってすごい大きいスクリーンあるんで、はい、あのバックスクリーンがあって、でロフトの斉藤さんとかがこれなんかいい感じで利用できないかなみたいな、持て余してるんだよねみたいな話だから、あと巨大スクリーンでハメ込みゲームの対戦会をやりたいなと、ね、実はそのゲームね、ハメ込みゲームの特集をやろうっていうのずっと前からラジオビームちょいちょい言ってたんだけど、結構なかなか設備、
そうですね、
そう配信って結構めんどくさいし、でラジオのやつどういう風にすり合わせるかっていろいろ問題があって、で毎回やろうやろうって言いながらこれまでできてなかったんですよね。でそのままずっとお蔵入り企画になってて、で今年あたりはもう佐々木さんとかと話してて、あのローガンもやったし、ローガンまとめ企画もやりたいから、それに合わせてみんなでクズリフレンズっていう、
流行ってる
乗っかろうみたいな、
乗っかろう、完全に乗っかり損ねたっていう、
そうそうそう、そうこう言ってる間に獣のフレンズは終わるしみたいな、
獣のフレンズなんか不穏な方向
に、不穏な方向に、そうそうそう、あれなんか俺たちがクズリフレンズやる前にあの獣フレがこけ始めたみたいな、
獣フレがちょっと煙を吹き始めた
ブスンブスンとか言い始めて、でそういうことで、まあ、僕がたくさん持ってるウルヴァリンのクズゲーを集めて、クズフレとしてやろう、特集やろうとか言ってたんですけど、
それ面白いな、めっちゃ見た
よりすぐりのクズが集まる、
クズが集まるっていうのをやろうと思ったんですけど、まあそういうことで、まあ、クズリフレンズの企画が流れ流れて
流れました、
はい、あのこの今回のアメコミ映画大新年会のオープニングの客入れ1時間の間に、うん、その大スクリーンで対戦ゲーム会をやろう、しかも佐々木さんと、うん、マトリックス特集の前日さんをやった時に、
はいはい
はい、今そのサッターンのゲームとかできないでしょっていう話してて、 で初代の X-Men カプコンが出した X-Men、うん、チルドレン・オブ・ジ・アート、
ありますね、
あとマーベル・スーパーヒーロー2作ありますけど、これ完全アメコミキャラしか出てこないし、背景もアメコミ世界で作られてるっていう、まあ、あのアメコミ90年代のアメコミファンを増やしたエポック的な作品なんですけど、そうですよ、これって今できる環境ないんです、多分あの配信とかもされてないし、うん、Xbox とか、
あ、現行機種でできる環境がない、
できる環境がない、ね、はい、そこら辺の対戦ができたらいいかなと思って、
うん、もうそれでプレゼントとかも絡んでくるんですか？
あります。
ただそれ1個だけちょっとあれなんですけど、うん、女性の方とか家計やったことない人が非常に不利になっちゃうので、
はい、
その辺だけ何か救済処置を作ってあげないとかわいそうかなって。
それはありますね。だからまあ、これから俺たちがプレイしてどんな感じのゲームだよみたいなのはラジオで伝わるかどうか話はしますけど、基本的に、勝ったからといって、プレゼントが、もらえるってわけじゃないです。参加者全員に福袋は用意します。
なるほど、はい、とりあえずまず参加者全員に何かしらはプレゼントはあります。
あります。 100% 用意します。
これはあります。全員に配れます、
うん、ゲームに参加してくださった方がね、
あ、そうなんですね、
はい、
来場者に
来場者全員っていうのを前やったじゃないですか、う
ん、ミニフィグ配ってみんな
ミニフィグ配ったり
がね、袋にして
そうそうなんだけど、それやると入り口のところでスタッフさんにいろいろ頼んだりとか、お仕事を増やすじゃないですか。 そこを考えてスタッフさんのお店が面倒くさくならないように全部こっちでやりますんでっていうことを考えたんですよ。
なるほど。
でまたその対戦ゲームをガンガン やってもらうのは僕としては嬉しいんですけど、うん、やっぱりあの客入れとか、うん、あの幕間、うん、間の時間ってお店としては注文を取りたい時間、
ね、ああそうだ
そうなんです。
そうだそうだ、どうすんだ足が立ったら。
だからゲームに熱中されるとお店としては困っちゃ う,
う困っちゃう、
多分赤になっちゃうから、俺はそれは別に俺が儲けようとは思ってない、つか どっちにしろ俺は赤字だからそんなこと考えてないんだけど、お店に迷惑かけたくないから、最初に来た来場者最初の5名かな、だいたい時間的に考えて5名ぐらいまではあのフリープレイというかワンプレイ自由にできるコインを1枚1枚お渡しします。でその人は好きにもあのモニターでやってるんで、ガンガンすぐ遊んでみてください、遊べる状況にしておきますので。ただそれ以降のプレイをする人はやっぱり注文をしてもらわないとお店に迷惑な、ただ迷惑をかけちゃうんで、いろいろ説明だから、注文2つ目からコイン1枚みたいな、よくあるじゃないですか、あの2つ目の注文からそのなんていうんですか、ビンゴのカードとか番号を上げますよっていうのあるじゃない、それのだと思ってください。2つ目からコインは、ただそれのこれのいいことはビンゴの場合は当たり外れあるわけですけど、うちらの場合はそのコインを出して前でやってる対戦会に乱入するだけで、あの福袋は絶対
取れます。しかも酔える、
しかも、
まあ、それは人それぞれ、
人それぞれ、まあ、
それぞれだから、
まあもう一品頼んで、
ね、なくてもいいし、
そうそう、全然普通にそのフィッシュ&チップスとかね、美味しいチャーハンとかタコライスとかありますから、それでもいいですけど、でその上に今ではちょっとそこら辺では遊べないゲームがワンプレイ遊べるよと思えば、そうすればちょっとまあ負けてもいいんじゃないっていう気持ちに、あと連勝もそうですね、 2連勝3連勝ぐらいで入れ替えてもらうっていう、勝ったらもうずっとプレイできるってことにはしないで、これみんなにプレイしてもらうっていうのが基本だから、
そうですね、だからまあ要約するとそのカジュアルにみんなが楽しみに触れてもらうぐらいの感じなので、
う
ん、
そうですね、ワイワイ楽しむ、
こちらの指示にはもう従ってくださいと。
そうですね、あ、別にそんなあの厳しいこと
は、 いやそれはもうこれがちゃんとやりますから、これも任せます。それ
は違う、仕切らせて
もらう、これもうちら
が
仕切らせ
て、いや、君が回すの
いや別にあの頼んではいないけど、でもまあ佐々木さんとか、どうせこれ客入れの間ってフリーの間だから話せそうな人がいたら別にあの実況とかね入れてもらえばいいですし、
俺は回せろ、
何すごい、ちょっと一回それあの持ち帰っていただいて、まとめてからこっち持ってきていただいて、
横に 異次元がちょっと
でふわっとしてそのボイドはブンって生まれちゃった。
だから別にそのか勝ち抜き大会じゃないよっていうことだけちょっと
違います。だから バトルロイヤル、前日のバトルロイヤルってあるじゃないですか。なんか春一番でみんなオールスターが集まってみんなくんずほぐれつ戦ってなんか普通に強い三沢とかコロンと負けちゃったりするじゃないですか、ああいう舞台で馬場さんとか早々にリングアウトしていなくなってるみたいな、
上から
ボンボンボンみたいな、長谷選手アウトみたいな感じになる、ああいう感じでまあみんなわーっと楽しむ感じ
ね。なるほど、
そう、そこだけね、ガチで青筋立てで勝ちに来るような大会じゃないから、そこだけみんな分かったね。でそれをやるためにちょっとこっちからお願いすることがあるから従ってね、
大体まあこっちの方で、あこの人も負けなそうだなと思ったら、じゃあすいません、ありがとうございましたって言って福袋渡して交代していただくこともあると思いますけど、みんなにプレイしてもらいたいんで、まあ誰も乱入する人がいなかったらその人がずっと遊んでてもいいですけど、まあできればまあ皆さんで遊べるような状況にしたいかなという感じですね。でフライヤーの後ろとか、うん、いやこれからブリスターさんとか、バースコミックスさんとか、うん、モンジャさん、モンスタージャパンさんとか、まあ、豆魚さんとかに回って置いていただけるようにお願いしようかなと思ってるんですけど、このやたら派手派手しいアメコミ映画大新年会のフライヤーを置いてもらうと思うんですけど、はい、この後ろにゲームの基本操作ぐらいはちょっと僕は記載しておきますので、
まあ うん、そこまでやります、
うん、まあ、ちょっと何にも分かんない人ってさ、やっぱ格ゲーって入りづらいじゃん、バリア高いじゃん、だから、まあ、基本ストリートファイター2とかと同じでロックボタン、ジャックパンチ、中パンチ、強パンチ、ジャックキック、中キック、強キックと、あとレバーで操作して殴り合うというゲームなんで、まあ、ちょっと気楽に遊んでもらえれば嬉しいかなと。逆に言えばぬるいプレイヤー大歓迎です。
そうですね、
格ゲー下手な人のプレイって面白いんで見てて、なんかピョンピョン飛び回ったりとか変なタイミングでなんか技出したりとか、あとX-Men ってすごい高度なハメプレイもできますけど、結構チェーンコンボ的にバシバシしてるだけで技がつながる、なんていうかね、そういうファジーなゲームでもあるんで、
そうですね、
うん、そういう感じでちょっと怖がらずにちょっと一回やってみようかなみたいな感じで対戦参加してもらえると嬉しいかなっていう。
そうですね、うん、まあ、アイスマンとスパイラル選ぶやつはもうその時点で警戒マークがつくと思
うスパイラル、まあそうね、アイスマン、アイスマンは次ヒント高いね。アイスマンストームあたりは怖い。
アイスマン100ヒットみたいなの出ちゃうから。
そうそうそう。アクティブババババっていうね。はい。
というわけで、そういうデモプレイみたいなのできる人がいたらそれはそれで見てみたいけどね。
そうですね。
俺すっげえ上手いっていう人に。ちょうどプレイを見せてもらうみたいなのもあれかもしれないので、自信のある方は逆にそっちで参加してもらった方が、
そうですね、もしあれガチ勢でっていう人はそう言ってもらえればガチ勢呼んでガチ勢にぶつけますんで、
ガチ勢の面白プレイをデモンストレーションのね、
そうですね、ちょっとこれからね、ラジオビュールくずりフレンズの企画はついえましたけど、動画なしでラジオだけでゲームの面白さが伝わるかをちょっとね、これから頑張って次回からやっていきたいと思ってます。
はい、
はいはい、
プレイする様子を音声だけで流すというこの YouTube 先
生
ですね。ありえないことを
逆行することを
我々やりますが、
でここで聞いてもらって実際イベントに来てもらって、ああこういう感じのゲームなんだっていう
ふうにってい
う感じで参加してもらうと、まあ我々としては嬉しいかなと思ってます。
ガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガチャガ